あなたのお金を笑顔にする幸せなお金の専門家作家の本田健です。2024年の春分、最高最善のスタートを切るにはどうしたらいいのかというテーマでお話したいと思います。今日の切り口は一番運のいい人に会いに行くというものです。さあ、この春分のタイミングでですね、こういろんなこう新しいことが始まってきます。新学期が始まったり、あるいは新しいプロジェクトが始まったり、あなたの人生も何か、例えば学生じゃなかったとしても新しいことが始まりそうな、こういうワクワク感、ウキウキ感とともに、なんか春めいた気持ちが上向いた、そういうふうになっている人も多いのではないでしょうか。このタイミングでぜひやっていただきたいことは、あなたの人脈というか、あなたの知り合いの中で一番運のいい人に会いに行ってください。あなたの周りですごい運を持っている人ってどんな人でしょうか。その人がですね、あなたの人生にもっともっとすごい運をもたらしてくれます。それができるようになってくると、今度ですね、またあなたの運がついた状態でまたすごい面白い人たちに出会えるようになります。で、この運っていうのは面白いもので、運のいい人と会うとその運っていうのをお裾分けをもらうことができます。そしてその状態にまた惹かれるように、その運がですね、磁石になってさらなる運を呼んでくるってことがあります。これは例えば金運もそうですし、人望運、健康運、社会運、仕事運、そういったものが掛け算でうまくいきます。例えばうまくいく会社をですね、手伝っている、あるいは経営している人たちの周辺にはまたうまく人たちが集まってくるんですよね。なので、きら星のごとくすごい人材が集まってきて、その後またそれぞれの人たちが新しい会社を創業していくってことはよくあります。そしてこれをクリエイティブな世界でも言えるんですよね。ノーベル賞を取るような大学、例えばシカゴ大学とか、日本だと京都大学みたいなとこっていうのは、そういう研究者で将来ノーベル賞を取るような人たちが5人も10人も集まってるってことがあるんですよね。同じビルの中に将来ノーベル賞を取る10人の若い研究者が集まって、30年後みんなノーベル賞を取る。こんなことが普通に起きるわけです。で、これはその場が持つ力みたいなものがありまして、それがですね、お互いの運を作っていく、そういうふうなものにつながっていきます。この間アメリカのセミナーに参加した時に、1919年かなんかのウィーンかなんかの、その大学のですね、その研究室の記念写真みたいなのがあったんですよ。まあ、明治で言うと、明治から大正ぐらいの時ですかね、大正のぐらいだったと思うんですが、その時にですね、そのみんなこうシルクハットを着て、すごい紳士みたいな人なんですけど、こう丸々丸々って書かれて、その中のですね、20人ぐらいが将来ノーベル賞を取ってるんですよね。で、まあ多くのその学者の人たちがアメリカに渡ったわけですが、なんでそんな、その同じような会議、国際会議の中から、次々とそのノーベル賞を取るような人が出てきたのか。日本でも、ある、何人かのメンターのもとに集まった、そういったた教え子たちがですね、次々に会社を上場させる。僕は知ってるだけでも30人ぐらいの上場経営者が、あるですね、ベンチャー指導のですね、経営の神様みたいな人から育っていった、こういったことを見るにつけ、やはりですね、こう先生と弟子の関係、あるいはその優秀な人たちが固まって切磋琢磨し合う、このエネルギーのなんか塊みたいな擦れ合いっていうか、擦れ合いみたいなところから運が発生するんじゃないかなっていうのが僕の仮説です。なので、もしあなたが運が良くなりたければ、この春分のタイミングで運を良くしたいというふうに思うのであれば、あなたが知っている中で一番運のいい人に会ってください。でもそれはですね、一番理想はあなたがこう心から尊敬する人と一緒にご飯を食べたり、できたら最低でも30分、1時間以上の時間を過ごすのがいいんですが、たった3分でもいいと思います。僕の感覚では5メートルぐらいの範囲内に入れば、もうその人のエネルギーフィールドに入ったと思います。まあ、できれば3メートルぐらいがいいですよね。3メートルというと、食卓を挟んで向かい合わせってことだと思いますが、それをですね、30分とか1時間やることがどれだけ大事なのか、それをですね、いろんな角度で説明したいと思いますが、このローマ時代から、例えばプラトンとかソクラテスとか、そういった人たちはですね、弟子関係にあったわけですよね。で、そういう意味では、例えばローマ時代ではそういう哲学者、そして中国では孔子とか、孟子とか、曹子とか、 あの辺の人たちのその弟子と先生の関係とか見た時に、日本では例えば最澄と空海とか、あるいはその前後の人たちを見た時に、その先生、師匠と弟子、そしてそれに連なる人たちっていうのは、こう優秀な人が出てくる時っていうのはもうその時にきらぼしのように出てくるんですよね。で、それはなぜかというと、その人が持っている企業運っていうか、世界を変える運っていうか、そのビッグバンの運みたいなもの、それをですね、やはり少数の人が持っているというか、それがですね、これ僕の仮説ですけども、神様から与えられる光の玉みたいなもんだと思っています。そしてその光の玉っていうのは、それをですね、いろんな人たちと分かち合っていくっていうふうな気持ちがある人、その人にまたもっともたらされるんですよね。面白いことに、例えばそれがお金だとしましょう。100万円分の金のエネルギーをもらった時に、その100万円をいろんな人たちに分かち合うことができる人には1000万円分の金が来るんですよ。そして1000万円分の金の玉のエネルギーがこう来た時に、それをまた自由に分かち合える人には、今度はまた1億とか10億とか、そういうエネルギーの玉が来るような感じがします。なのでそれをどんどんどんどん人に分かち合いながら、人に愛と友情と知恵を、勇気を与えている人には、またそれが与えられ、そして、いいとこまで行ったんですけど、人に与えるのをやめて、もう途中から自分のもんだってすると、気がついたらスーッとこの光のエネルギーが消えていく。これは僕はこの30年、40年で、もう何十回何百回と見たことです。なので、運の専門家として僕が気をつけてるのは、その光の玉が消えないように、どんどん分かち合っていけるかどうかってことだと思います。この運のエネルギーというのは、独占するとどんどん陰っていくんですよね。逆に言うと、運のエネルギーとか金運っていうのを周りに分かち合う分かち合うほど、お金が回っていくというふうに思います。で、これができるようになってくると、さらなる金運、さらなる人脈運、さらなる健康運というものが回ってきて、そしてそれがですね、また新しいエネルギーを作ると思います。もしあなたに運がない場合には、最初に運を作らなくちゃいけませんよね。そして、自分の中から運が作れない人にはですね、人から借りるという知恵が必要です。まあ、どういうことかというと、運がいい人と付き合うことによって、運を借りることができるんです。例えば僕は20代の頃ですね、当時活躍されていた政治家、そしてトップ実業家の方たちとお会いして、別にその人のツーショットを見せびらかしたわけじゃありませんが、まあ、周りの人たちにですね、あの人はまだ20代だけど、首相クラスの人と差してご飯食べて、そして、いろんな仕事をしている人なんだよっていうふうに言われたら、それだけでやっぱりどんな人物か会ってみたくなりますよね。まあそういうふうな場合にはですね、僕は例えばそういった人たちと会ってる。これは僕の実力でも何でもないわけです。ただすごい人たちとご飯食べる。これができたことによって、当然普通の若者からは全然違う人間だと。いうふうに評価されるわけです。これはある意味でそういったすごい人たちの運を借りたというふうに言いますよね。けれども、もしその噂通り僕が大した人物であればいいですけど、大した人物でなければ借りた運というのは瞬間的に消えることになります。まあそんな形で運というのは借りることができます。他に借りるという意味では、例えば本の推薦というのはその一つだと思うんですが、僕はですね、まあ誰にも彼にも推薦してるわけじゃないんですが、家族ぐるみで付き合いがある人とか、まあ、例外的にこの人はすごく将来伸びそうだっていう人の本を推薦することがあるんですが、それによって5000部、1万部増刷するってことがあるわけですよね。それがまさしく運を借りるっていうことなんです。誰かに推薦してもらったり、誰かに紹介してもらうことによって、その人の運っていうのは飛躍的に高まります。けれども、さっき言ったのと同じように、せっかく借りた運でも、その人からもらった運以上の評判を作り出すことができなかったら、まあなんかすごい人だと思ったんだけど大したことないな、有名人知ってるだけだったなっていうふうに言われて終わるわけです。まあそういう意味で運を借りることができる。もし運を借りたら倍返しで返さなくちゃいけないんですよね。これはお金で返さなかったとしても、例えば僕の場合は僕のメンターをすごい人に紹介することで運を返そうとしました。僕に新しいビジネスを作り出したり、お金を作り出したりすることはできませんが、自分のメンターを紹介することで、彼らが商売をすることで、ビジネスをすることで、お互いがですね、うまくいって、結果的には、その二人をつないだ僕に感謝が回ってくると。これによって運を、借りたのを 恩返しするってことを気をつけてやってきました。でそういったことができる20代っていうのはほとんどいなかったので、やっぱ彼は違うねってことでまた新しい人に紹介していただいたりして、引き立ててもらえるというか引き上げてもらえるようになりました。で全く同じことを今作家としてやってるわけです。今世界を舞台にやってますけど、世界的なベストセラー作家の人たち何十人と友達になって、その人たちに推薦をしてもらっているので、その信用がですね、世界的に出版するときに生かされているように思います。そういった意味で、あなたがもし運がない場合には運を借りてくる、そしてある程度運がついてきたら自分で運を作り出す、そして運を分かち合う、そして運をですね、できれば上げていただきたいと思います。運を貸してあげる、上げてあげることによって、今からビジネスを始める人、そしてこれからやろうとしている人たち、そういった人たちを応援することができます。そうやってその人たちを成功させたり、うまくいかせることで、その人たちのですね、感謝とか、ありがとうが、またあなたに運を与えることになります。そうやって借りた運は、また次の世代に返していく。これが幸せで豊かな人の生き方です。その第一歩として、ぜひ、あなたの周りの中で一番運のいい人に会いに行ってください。そして、その人の雰囲気、空気感、それを楽しんでください。もし実際に会えない場合は、あなたが知っている人たちの中で一番感じのいい人、楽しい人、そういった人でも構いません。そして、有名人の場合は、例えばこういう YouTube みたいな番組を見ることもできるし、間接的に触れることでも十分に効果はあると思います。けれども、一番いいのは、リアルで、その人と5メートルで10メートル、あるいは同じ空間をシェアする、同じ時間をシェアするっていうのがとっても大事だと思います。そういう意味で、ぜひですね、運のいい人と会ってみてください。さあ、IQ、EQ 的な話ですが、運のいい人と会うと何がいいかってことですが、例えば昔ですね、作家っていうのは鎌倉とか、あるいは中央線沿線とかに住んでたわけです。でなぜかというと、大御所のですね、こう作家の人たち、例えば川端康成だった鎌倉とかの辺確か住んでたと思うんですけど、その鎌倉派と呼ばれるような10人ぐらいの作家の人たちに会いに編集者が来るわけです。で、編集者は作家の家に直接行くので、その作家の家に入り浸っている人と自然と会話するようになりますよね。まあ、それによってですね、新しい出版の運がやってくるわけです。なので、自分がですね、やっている職業、そのトップの人たちに近いところに行けば、その分だけ成功したり、新しくビジネスのチャンスをもらえるというのは当たり前ですよね。まあ、具体的に言うと、例えばシリコンバレーになぜ起業家が集まるのか、それはたくさんのチャンスがあるからです。もちろん、ズームとかでミーティングすることはできますが、やはりシリコンバレーに住んで、例えばランチミーティングとか夜とか、あるいは夕方のプレゼントがあるんですけど、1日5件とか僕一緒に回ったことありますけど、そういうふうな感じのの一緒に見てるとですね、やはりそういうふうな人たちはそういうこうノリでつるんでるわけです。なのでそういうふうな文化圏というか、そういう空間にいることによって新しいチャンスというのは出てくると思います。金融であればウォールストリートですよね。ニューヨークのウォールストリートの周辺にはいっぱいそういうチャンスがあります。映画だとハリウッドですね。やっぱりロサンゼルスとかハリウッドにいないとそういうふうなチャンスは恵まれません。そういう意味で、あなたがやりたいこと、その運がですね、満ち満ちてるところに行く。これは IQ 的にめちゃくちゃ大事です。EQ 的に大事なのは、例えば映画をですね、将来やっていきたい人は、ハリウッドのこう、ユニバーサルスタジオとか行くだけでテンションが上がります。おお、ここが、こう、ジェラシー・パークを撮ったのかとか、こう、なんか、これがあの映画かとか、そういうふうなのを見てですね、わあ、これだっていうふうな、そのテンションが高くなるっていうのは、EQ 的にすごくプラスだと思います。例えば、村上春樹さんが最初に経営していたジャズバーがここだとか、僕もそういうふうなファンの人が来てるらしいんですけど、長野で僕が原稿書いてた場所とか、なんかそんなところにですね、例えば行ってみたら何か自分も書けそうな気がしてしまいますよね。これは不思議なもんで、僕もそう感じるので、多くの人も多分そう感じるんじゃないかと思います。なので永久的にはそういう場所に近くに行ってみるというのはおすすめだと思います。さて、ハッピーマネーワークですが、あなたが運についてどう思うのか、よかったら運についてフリートークで書いてみてください。 そして運ってこういうもんだと思うっていうあなたの意見がありましたら、ぜひ書いてみてください。そしてもしそういう意見がない人は、運が良くなりたいとだけ書いていただければいいと思います。もっとラッキーになりたいでも構いません。あるいは運について私が思うのはこうだとか、私が見る運の人はとか、そういったのをですね、コメントさせていただきますと、将来の僕のネタになりますので、ぜひコメント欄にいっぱい書いていただければありがたく思います。そして運をですね、与える言葉、前回とかやってますが、あなたがこの言葉をもらって運についてすごく考えるようになったとか、運に対する名言なんかもありましたら、よかったらこのコメント欄にシェアしてください。ありがとうございます。あなたのお金を笑顔にする、幸せなお金の専門家、作家の本田健でした。この度ハピマネ会員をスタートすることになりました。ハピマネ会員とはハッピーマネーの短い略語ですが、幸せなお金について楽しく学ぶ、そういうふうなプロジェクトです。具体的には5つあります。1番目、 YouTube では言えない本田健の本音。2番目、世界を歩く本田健が今考えていること。3番目、お金の心理的ブロックを癒すカウンセリングワーク。4番目、ここでしか話せないお金とエネルギーの話。5番目、あなたのお金の器を大きくするハピマネ実践ワーク。こういったものをお届けします。これからグローバルに展開するハピマネ会員、幸せなお金について楽しく学びたいという方は、今すぐこの概要欄を見てみてください。